今日も3冊ご紹介しましょう。山田電機、テクランド札幌本店、札幌月山店、清田店、ニュー函館本店、テクランド旭川店、この読書三昧週刊3冊コーナー作ってくださってます。ご利用ください。一番 SUV で近いところはお隣でございます。北1、西8、今日の3冊。まずこれだけれども、年配の方は懐かしいでしょう。長谷川町子の漫画大会、全部右から左へ流して書いてますが、これね、戦中のお仕事、戦中、この戦後になると、だって漫画の内容は変わりますもん、ガラッと。だから戦前から戦中って言ったら田川水宝の世界だったんですよ、いわゆる野良黒の。で、戦後になって民主主義になったという、いきなりまあアメリカから押し付けられたような、それになってから田川さんはやりにくかったろうな、書きようがないんですもん。その点長谷川町子はすごいですよ、その時代読みが。で、戦中のものを読んでいてもそれなりに漫画のレベルが高いのと、もう一つ言うと、特別にうまい絵です。絵がね、うまい人じゃない代わりに落ちない。手塚治虫は最初は本当にうまい絵じゃなかったですよ。だってその代わり中学ぐらいからもう本人は描いてましたからね。だけど長谷川さんは戦中の絵と、その後の私たちが知っているサザエさんの長谷川町子と、少し本だとか紙質のために色がどんどん変わっていますけれども、それでも絵はあんまり変わってないな。で、どういうふうに彼女がそのデッサンなりなんなりをきちっとおやりになったか、まあ、これカメラで撮っても今テレビにいたから、まだ大島の方はカメラは上手に使ってるんですけど、絵をきっちりこう撮ろうとする技術はまあいい加減ですね。絵はしかしうまいです。じゃあ何を後って言ったら、何も別に言いようはないんですね。だからといって、あとは一人の天才だっていう長谷川町子という人を紹介するだけの本で、これは定価1800円プラス税で、小学館が、まあ、小学館らしいといやらしい本、その作品約100点を厳選して掲載しているという。どういう思いで読むべきなのか、ただ戦中というのがどういう時代であったかというようなことをこっから探ろうってしたら、それはいやいや、戦争というものを、あるいはその理解力に対しては甘いものがありすぎるでしょうけれども、長谷川町子がエルニキサザエさんだとか、あるいは意地悪ばあさんは今でも売れるっていうのは分かりますね。ギャグのセンスがあんまり衰えてないんですよ。これは大したもんだと思います。星はつけません、つけませんが、まあ出版の意味はないわけではないですね。いや、出版の意味というのは難しいんですよ。ないと否定したら全否定できますから。実際我々は字も絵も見なくたって済むわけですと。何を鍛えてくれてるのか、何を膨らませてくれるのか、これが分からないけど、私も一人のその読書大好き人間として、あえて読書家とは言いません、家ではないですか、家はつかない、ただ読書大好きとか、例えばミステリーでも何でも、それから写真集を読むのが好きっても、いやいや抽象的でしょ。でもやはり数をこなしたら、数をこなさない人よりは物が見えてくることは確かです。これは俺はあの夢と同じなんです。見ないやつはいつまでたった、何十年たったって正夢になりませんから。こうありたいという夢は、何夢みたいなことを言ってるって言うけど、見ないやつよりはマシなんです。そういうことです。読書ってのは、読書は知識がつくもんではないですから、知識の前の段階、つまり好奇心をワクワクとさせるという作業のためには、それこそ綺麗な丈夫な歯で美味しいものを食べたいなという時に、そういう希望で歯を磨くのと、そうじゃなくてうるせえな親が言うからってゴシゴシやるのと大違いぐらいのもんです。しかしこのぐらいがバカにならないと私は思ってます。次に、森を食べる植物、森を食べる植物、塚谷広和雄一と一般的にこれを広和と言いますが、略奪するから美しいって帯に書いてあるんです。えと思いますよね。岩波書店から出て本体2000円プラス税、何言ったら不正植物のことです。で、不正植物は腐って生きると書きます。変でしょ。つまりこれ実は不正植物と、日本にはこういう文字をで、ちゃんと広辞苑にも不正って出ています。で、主に植物に使うって書いてあります。何かって言ったら、森の中で森に生えている自然のものによって生きる植物です。つまりほぼ菌です。それを食べるなり自分が出すなり、森はいろんな形で生きてるんですね。したがって面白いのは、 種になる名付けられたなんとかそうかなんとか花は生きる自分がいればいいんですよ。そうするといらないものは全部カットする。なんだと思います？葉っぱです。養分さえ自分が取ればいいから。これね、あまりにも学問的すぎて不勉強な私には難しいのに面白かった。あれ70になったって勉強遅くないなと思わせてくれる。ただし言っておきますが、3割も私は理解できてないと思います。もうもともと不正植物が何たるかという説明もないんですもん。だから探さなきゃなんない。早い話、非常に分かっていて読んでんでしょあんたみたいに、不親切です。とても。東京大学、その大学院理系学科の研究科にいるという、そこを修了して理学の博士になっていて、で分子細胞生物学の研究所みたいなところにいるから、それは分からないですよ。でレベルがある程度なきゃ俺の方は分かんないよっていうところでもう終わっちゃってるから分からないです。なのに生き物はただ生き物の形をして生きてるだけではなくて、そして自分がどういうことを及ぼすかも関係なく、大抵の生き物っていうのは海とか森とかいうものは山もそうですが、ずっと連鎖していくっていうのは連鎖全然関係ありません。これが面白い。私はひどく面白かったですね。芸人に似てるなと思いますよ。我々も考えたら浮世の不正動物ですよ。その腐ったところをこちらの生きる糧にしてるってとこありますから。早い話が、パクちゃんもハシーも私も、私の喋りいらない、歌がなくたって生きていける、あった方が豊かじゃないですか、そういうとこですよ。世の中の人間が腐りきらないためにちょっと口ずさみたい歌がある、そういうとこですね。そこで我々は生きてるという証を立てることができる。そうしたら芸能は不正植物ですよ。この不正の負は腐るって言っても、人間があるいは植物が腐るっていう意味じゃありませんから、腐ったようにしか見えないものでも一つのものを生かすということですから。だと理解すれば面白い。星は 4.5。 青山文平、半石、半石は半分の石。直木賞受賞の第一作です。新潮社から出て時代物です。本体1600円プラスで、短編連作中編までいってるかな。この中編と短編は実は原稿枚数がきちっとしてるんで、こういう場合は6作あるんで、1冊の本で6作中編にやや近いのかな。時代物で半石っていうのは何かというと、実は武家の世界はお目見えとかお目見え以下とかいうのがあります。将軍に会うことができるだとかね。で主役はこの人間というよりも役どころです。勝ち目付けなんですよ。この勝ち目付けってのはとても難しくて、京都なんかもそうですが、同心というのは与力と大違いなんで、同心って一大職なんです。で1年に1回だけ暮れに挨拶に行って、今度正月に改めて実定を返納しなきゃいけない。それを戻してくれます。また頼むなっていうと1年延びるんです。つまりこの人たちは半石なんです。幕府によって保証されていないんです、身分が。だからお目見えには絶対ならない。こっからまんまと出世した武士たちがお目見えになるけど、ところが役どとしては勝ち目付けはとても面白い。権力もあって、そのもうちょっと出世して自分は次の代に残していこうとしたら家が立つのにっていうのに、勝ち目付けとしてドンピシャにお前面白いと上から抜かれちゃったために、役どころとして武士のありようや人はなぜ殺し合うのとかどんな思いがあってこんなことが起きたのかとかいう、その人間に対して引導を渡していくという若侍がその役を背負うという話。面白いです。買って損はない、読んで損はない、こういう時代の読み方もあるかという。半石、半分の石と書きます。これはその人の立場を言ってますが、新しい時代がまた本格武家小説、軽くない、決してでもいい。星は 4.5 つけます。かけねなしです。